ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日はちょっと白川さんの方からね、最近事業譲渡と、
そうさっきねちょっとそんな話もしてて、はい、なんか、うん、昔は それこそ僕が財団立ち上げてもう10年になりますからね、10年前、うん、その頃はよくそういう周りの方と話してる中で、やっぱり小規模の M&A って株式譲渡スキームがほとんどですよねって、手続きも早いし、まあ金額もそんなに大きくはならなくって、株を買えばすぐにまあ会社を取得できちゃう事業ごと、うんうんうん、みたいなのが多かったから、なんか感覚的には9割ぐらいは株式譲渡ですよねみたいな話を結構してたんですけど、
10年ぐらい前はそんな感覚だったんですね、
うん、最近なんか、うん、事業譲渡でやりますっていうケースがすごいじわっと増えてきてる感覚で、半々とまではいかないですけど、
ほう、
うん、6割、7割ぐらいが株式譲渡で、事業譲渡が3割、4割とか、
うんうん
う
ん、
いうぐらいの、なんかそんな感覚になりつつあるなという気はするんですね。
その背景は？
うん、おそらくなんですけど、やっぱりこう、歴史のある会社とか、そういう会社はなかなかこう、母会債務とかですね、
はいはいはい、
そういうのをこう過去の歴史の中で知らない間に、経営者本人もですね、知らない間に背負ってしまってるっていう、それをまあデューデリとかで発見するのもなかなか大変だし、
うんうん、
まあ時間もね、その業績があんまり良くないとかいう話とかになってくると、時間もあんまりないっていう中で、デューデリそんなじっくりやるよりも、事業譲渡で事業だけバンって引き継いじゃいましょうかみたいな、多分労基とか、やっぱ労基法とかが相当変わってるのもあってですね。
未払い産業代とか。そう、流れですか。未払い産業を受けることになるとかって見えない怖さもあったりとか。
そうですね。労使関係の、怖さとかも結構こう、人間の関係性が、なんかね、昔みたいにこう、親父に拾われて、みたいなね。
うん、
そんな感じでもなくなってる社員さんが多いでしょうから。
はいはいはい。
うん。その辺が影響してるのかなと思いますけどね。
事業譲渡増えてるなと。
うんうん。そう。いや、それで、そんな話がある中でね、うちの M&A プランナーさんがね、関東圏の、すごい面白い相談、面白いというか、相談をある日、LINE でピコッと入ってきて。
うん。どういったテーマだったんですか？
ですね、自分が取引してる会社の社長さんが、建設業なんですけど、インテリアとか、はいはい、そっちの内装系とかをやってる、会社さんが、一人まあ、40代前半ぐらいの、職人さんが、もう経営が成り立たなくなって個人事業。一人親方。
一人親方ってことですね。
そうそう。そういうこと、こう、内装屋さんとか結構ね、電気工事屋さんとかもそうですけど、
多いですね、
結構一人親方の方を、使ってるっていうケースが多くて、今回インボイスの件とかでね、結構、いろいろとそれも問題になったんですけど、
はいはいはい、
話がそれますけど、それで、なので、その子がすごくいい子なんだけど、知らない間に借金こさえちゃってて、ずるずると、
う
ん、
おうおう、
なんかちょっとこう立ち行かなくなってって、でもなんとか助けてあげたいって、
要は結構腕利きというか仕事できるんですね。
そうそう、うん、
職人として、
うん、すごくこう人間性もいいしね。
うん、
で借金がなんでできたのかみたいな経緯を聞いてもなんとなく同情できると、
おうおうおう、
助けてあげたいみたいな話にな
ってるって感じじゃないんですね。
そうそう、なので白川さん、なんかこれ手伝えますかねっていう。
全然、M&A 関係ない。
関係ない。
関係ない話。
でもね、僕めっちゃ褒めたというか、すごいねって言ったんですけど、ね、社長さんが、こういう話を誰に相談したらいいか分かんないんだけどって言って、相談してきたんだって言うんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
うん、それをね、アンテナとして貼って、これは何かお手伝いできるんじゃないかというか、してあげたいと思ったところもすごいし、その社長がなぜ相談したかというと、うんうん、なんかそういう時にはこの子に 相談したらいいんじゃないかっていう関係性ができてるからじゃないですか。
いや、そうですよね。
うん、それすごいよっていう話をしたん
です。いや、確かに確かに。うん。だって、何案件かって言ったら、ないですもんね、そこの。
そうそう、だから、税理士に言うのか、弁護士でもねえよな、みたいな。うん、銀行に言ってもな、みたいな。うん。なんか、そういうところで、間にスポンって落ちそうなやつを捕まえてきたっていう感性がすごい。
まあ、それが流れてくる白川さんというのね。
そうそう。で、いや、でもこれって、まさに出口の話だよねっていう話なんですよ。
そうだそうだ、その話です。
うん。
どう
で、どうしたいのかっていうのを、まあ、いろいろとヒアリングもさせていただいたら、結局、まあ、例えば、この子の事業を、引き継いであげて、それの対価を彼に払ってあげることで、はい、そのこされた借金がそんなにでかくもないんですよ。個人としたらまあ大きいんだけど、方針をやってる社長からしたら、いや、なんとかしてあげられる額だなという判断もあり、で、その個人で、個人の財布と事業の財布がごちゃごちゃになって、借金がわからないうちに増えていったみたいな背景があるなら、
おい、一人親方ありがちな。
そうそう。それを、まあ、うちの役員に例えばしてね、雇用して役員報酬はしっかり払ってあげて技術もあるし。
なるほど。そんなに結構優秀な方なんですね。
うん。ネットワークも、事業のネットワークも別に自分ところの会社の仕事だけを下請けとしてしているわけじゃなくて、他にもいっぱい、その子はその隣に仕事してるから、うん。それを引き継いであげる意味は十分にあるっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
じゃあこれ事業譲渡してその子を雇用するっていう流れに。
事業譲渡。
そうそう、さっきの冒頭に言った。基本的に個人事業主の承継、第三者承継は事業譲渡ですからね。
そうか。
うん。株式がないんだからね。
そうか。
うん。どうやって引き継ぐかというと、
そ
う。
ただ、そうですけど、
うん。
どこの部分が事業になるんですか？
あ、そん
な
方が、
うん。張り付いてるじゃないですか。スキルと。
うん。
仕事と。
そうね。そう、張り付いてる。まあ、個人でやってるんだから、結果的にはそうなるけど、まあ、人を使ってたりも当然するし、
はいはいはい。
その人がいるから仕事が来て、で、事業として成立してるわけですよ。まあ、簡単に言うと決算書がちゃんとあるわけですよ。確定申告書が。
それはそうですね。うん。確か。
で、これ、ここで事業として、ビジネスモデルとして成立してるわけなので。
あ、そう見れ、まあ、そうか、言われてみれば、ね、まあ、個人事業主もビジネスモデルとして成立している。
うん、そう。僕らが売買するときに考える事業価値っていうのは、結局、のれんなんですよね、うん、正体は。
ほうほうほう。
うん、物的なものが確かにあるんだけど、ものがあったって別にお金は生まないわけですよ。
うん。
まあ、機械とかが確かにあるけど、うん、機械があるだけではダメなわけじゃないですか。
はいはいはい。
そこに顧客がいて、材料を仕入れてきて、何かを加工して、人の手によって。で、それで付加価値が生まれて、第三者に譲渡した時に、売上が確定して、原価を差し引いたものが利益として残るっていう、この構図がビジネスモデルですよね。
そうですね。
ここに目に見えない付加価値があるんですよね。
のれんって言ってるのはどこの部分ですか？
その見えない付加価値も。
ああ。
だから事業、事業価値の創造っていうのは、こののれんの創造なんですよ。
今までで、いろんな話聞いて、いろんな人の話聞いてきましたけど、うん、今ほど分かりやすいのれんの定義初めて聞きましたね。
そうそう。だから、そののれんこそがまさにそのビジネスモデルであり、付加価値だから、別に個人でもその事業として、そのビジネスモデルが、この人を軸にはしてる。でも、中小企業なんて、多くの人を、中小企業というか大企業もそうですけど、うんうん、たくさんの人がいるっていうだけで、人を軸にして付加価値が何か生まれてることは絶対間違いないんですよ、ね。うん。それが多くの人だから薄まってるのか、個人事業はもう、個人で一人で例えばやってるから、従業員さん使ってるところもあると思うんですけど、すごくこう少数の中でそれが成り立ってるから、すごく人に張り付いてるような印象は受けちゃうけれども。
なるほどね。
うん。
すごい。印象を受けてるだけなのか、これは。
そう。だからその事業を譲渡することにはなるんです。引き受ける。買い手さんとしても。ありがたいことですよ。売上が増え、利益も増える、付加価値も増えるわけですから、そのビジネスに。で、それを引き受けるっていうのはまさに事業譲渡だから、
うん。
うん。実はこれ出口の相談にちゃんとなってるよっていう話なんです。
本当だ。言われてる。うん、あれ？
うん。
そうですね。
で、事業譲渡して引き受けてあげたらいいよねっていう。話で、で、事業譲渡ってもう一個大事な論点が、事業譲渡って何ですかって、これ、最高裁判例で言葉として定義されてるやつがあって、正確には今、中ではさすがに言えないですけど、
はいはいはい。
当然にしてその協業必至義務を、その、売った側、引き継がせた側、売り手さん側が、協業必至義務を負うものが事業譲渡なんだっていう定義が、明確なんですよね。
要は、同じ仕事を独立したりして、 勝手に、やることはできませんよってことですね。
そうですね。事業だって譲り渡したっていうことは、さっき言ったみたいに人に張り付いてると、どうしてもその素養が強いと、譲ったとしてもその人が、よそのところでまた同じことを始められる可能性があるわけですよ、それをやっちゃダメよと。事業を譲ったんでしょと。だから、個人に張り付いてるから、これ、できちゃうわけです、ある意味。
できますね。抜ければいい
です
ね。
でもそれを、しちゃいけない。だから、個人事業で考える方が、よっぽどこの協業費っていうのは考えやすいんですけど。
確かに。
それを一応、会社法では20年、原則。最長30年まで伸ばせるんですけど。
その方40代ぐらいっていう話だと、だからもう、60過ぎて、までは、できないよと。
そうです。
になるわけですね。
ええ。当然役員として雇用していれば、その会社の事業としてはできるんですけど、また個人に戻ってそれをやりますって言った時に、あなたはもうできませんよ、みたいな話は当然出てくる。
そうかな。そういう意味で言うと、なんだ、その優秀な方が業界に参入しないということも含めて、こう、事業譲渡で買うみたいなところもあるんですね。
そうですね。おっしゃる通りです。はい。
うん、
なので、その、ね、事業譲渡っていう形で、進めていくんであれば、そういう義務も、あなたは負いますよとかいうことをちゃんと説明をしてあげないと。
なるほど。
だからこれ、ちゃんと事業譲渡契約書を作ってですね、A 社と B 社、B、個人事業の、その B さんと、で、事業を引き継ぐっていうことをしたらいいんですよねっていう話。
あ、じゃあ結局、その個人の方は、要はテーマとしては、要はもう借金多すぎて、ちょっと自己破産どうするかみたいなテーマの個人の相談が、その会社との事業譲渡という契約で、かつ役員契約みたいなことまでなるみたいな話で、今進んでるか、決着するかわかりませんけど、言ってるってことですか？
そう、おっしゃる通りです。
なるほどね。
なので、個人とか法人とか関係なく、さっき言ったのれんっていうのは事業価値っていうのはどこにあるかっていうのがまさにそのビジネスモデルっていうお話になってくると、なんだ俺のところは個人で小さいから、別にその MA とかなんか第三者承継他人に譲るとかいう話とは関係ないんだろうなっていうことはないよっていうのもね、ぜひ。
そっか、よく個人、まあ、コンサルとかね、事業系の方は、やっぱり事業譲渡は基本ないって思いがち、な気がするんですけど、お母さんからすると、そんなことはねえぞと。
そうそう。
によってはってこと
おっしゃる通り、職人の世界とかもね、そういうふうに個人でやられてる方とかも、ちゃんとそれだけの、ビジネスを成立させていれば、前話しましたよね、辻谷工業のね、
法案の、アメリカの。
そう。大手のスポーツメーカーが、3億円で買いに来たっていうね。完全にあれなんか個人に張り付いてる。
本当ですね。あれ、まさに その話でしたよね。
そんなのね、僕自身も、それで相談、あの話を知らなかったら、個人に張り付いた技術なんか、別に譲渡できるわけないじゃんって、普通に思ってたと思いますけど。
いや、橋川さんもそういう時期はあったわけです、
ね。もちろん。いや、もちろんですよ。それは、未だに難しいものは難しいんじゃないかなっては当然思うんですけど、でも、そこまで聞くと、なるほど、そんなやり方確かにある。さすが合理主義の国、アメリカっていう感じですね。
いや、でもそこでも、文脈で うまく解釈すると、さっきみたいな話を、だから辻谷工業モデルとしての解決策のストーリーだったわけですね、これ。
まあまあ、そうですよね。個人に張り付いている。で、それをどういうふうに価値化できるかっていうところで、価値化さえしっかりできれば、譲渡できるっていう話だとは思いますね。
ということで、気づいたのが、相談だったはずのものが事業譲渡の話で、ちゃんと繋がっていたと。
そうい
うことですね。
事業譲渡はね、これからさっき言ったように、少しずつ多分増えてくると思うんで、協業費種の問題とかはいろいろトラブルも多いみたいですから、ちょっとね、この前メルマガにも書いたんですけど、よくよくその辺も踏まえて設計していかないと、後でね、さっきの協業費種にしてもそうなんですよ。いや、自由にやっていいと思ってたみたいな、売った後はね。
なことあるかいって、でも、
買ったから、お前、その事業買ったんだからやっていいわけねえじゃんって思うんだけど、でも契約書の中でそういうのちゃんと抑えられてるかとかね。
はいはいはい。
契約書で抑えるってよく言うんですけど、契約書はトラブルになった時のためにどっちかというと作るものではあるんだけど、契約書を作るプロセスの中で、事前に何が問題になるのかっていうことを発見しておけば、問題にそもそもならないようにできるわけだから、
なるほど。
そういう意味で、契約書を詰めるとかいうのはすごい大事なので、あんまりいい加減には考えない方がいいですよ。
なるほどです。 一緒にね、そういったことを考えていく仲間もということで、はい、いろいろ講座もね、やったりしておりますので、はいはい、そちらの方にも申し込んでいただきたいですし。
そうですね、ぜひぜひ。
あと分かってるような感じもしますけども、白川さん、大体無茶ぶちかな問題も、何かしら思考して結論出してくるところがあるので。
いや、できないこと
はね。関係ないだろうとね、いうような質問ももしありましたら、遠慮なくいただけると、一緒に考えていきたいなと思っておりますので、お寄せください。
はい。は
い、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。